お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日も琉球大学医学部附属病院脳神経外科ですか、
はい、
先生、
はい、
の、ほかま陽平先生をお迎えして良性脳腫瘍についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、紹介ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、先生、この良性脳腫瘍ということなんですけれども、
はい、
まず良性と悪性という2つがあるわけですよね。
はい、
はい、今日はその良性の方をお話しいただけるということなんですが、
はい、まあ良性というのはですね、まあ悪性にちょっと漠然とはしていると思うんですけども、まあ簡単に捉えるとすると、まあゆっくり成長していくタイプのものをまあ良性と言ってまあいいのではないかなと思います。わかりやすくするためには、
あ、ゆっくり成長していく。
はい、
これ先生、腫瘍っていうのは、
はい、
まず何ですか？
腫瘍というのは細胞が、はい、まあ、異常増殖していくっていう、うん、まあ、そういうものになります。新生物っていうか。
新生物。
はい。
それが、悪性新生物だと、癌っていう言葉になるんですか？
そうですね。
うん。で、それが、癌ではなくて、ゆっくり成長していくのが、良性。
はい。
ということで、
はい、
急を要するものではないということですか？
まあ、そうですね。場所にも、結局、よることにはなるんですけども、
はい。
まあ、捉え方としては、まあ、そういうことですね。まあ、なので、月単位とか、
はい、
まあ、年単位で、やっぱり徐々に大きくなっていく、はい、ものというふうに捉えるのが、まあ、いいのかなと思います。
はい。先生、この資料の中に、良性脳腫瘍の代表的なものとして、3つあるということなんですけれども。
はい。まあ、主にですね、脳の原発性の腫瘍の良性のものには、まあ、髄膜腫というものと、下垂体腺腫、はい、あとは神経小腫の、まあ、3つがあると思います。まあ、それぞれですね、およそ、まあ、原発性脳腫瘍の3割、2割、1割程度を、まあ、頻度的には占めております。
先生、すいません、原発性。
あ、原発性というのはですね、はい、頭に、
はい、
腫瘍ができるときというのは、うん、頭蓋内というか、まあ、頭の部分から、出てくるものと、あとは、いわゆる全身の癌ですね。
うん、
他の臓器から、転移してくる場合がありますので、
うん、
まあ、それらを除いたうちのものという、そういう意味です。
わかりました。
はい。
はい。そして、この、それぞれを、まあ、説明していただきたいんですけれども。
はい。髄膜腫。一番頻度的に、まあ、多いものになるんですけども、はい、まあ、説明していきます。
はい。
まあ、髄膜腫というのは、脳を覆っている髄膜というところから、発生する脳腫瘍になります。で、脳を覆っている部分っていうのはもう、周りにもう全部ありますので、まあ、いろいろなところから、まあ、出現します。まあ、従いまして、まあ、症状は様々ですので、まあ、その症状をまずはちょっと述べたいと思います。
はい。
大きくなって、まあ、症状を出すとするとですね、まあ、痙攣とか、あとは目が見えにくい、耳が聞こえにくい、うん、手足が動きにくい、あとは、まあ、痺れや違和感があるといった、まあ、症状を呈することが、まあ、考えられます。
先生、この症状は、急に出てくるものですか？それとも、普段から少しずつ、ちょっと見えづらいかなーっていうのがどんどん進行していくという感じですか？例えば目が見えづらくなるとかっていうのは。
そうですね。はい、まず目が見えにくいとか、はい、耳が聞こえにくいといった、
はい、
まあそういう症状に関してはおそらく徐々に、
うん、
自覚する。ほとんど自分ではあまりわからないくらいのレベルでも出てくることはあると思います。
例えば、加齢に伴って、
はい、
まあシニアグラスですか。
はい、そうですね。
必要になってくる場合は、
はいはい、
それが、だから、加齢のためにと思う、ね、のせいだと思いがちじゃないですか。
はいはい、
だけど、もしかしたらその、髄膜腫、
はい、
が原因かもしれないわけなんですね。
そうですね。うん、まあ、例えば加齢だったら、まあ、両方がとかっていうのはあると思うんですけど、
はい、
まあ、どちらかというと、もう片側だけ、なんか極端におかしいなとか、
はい、
そういう時は、もしかしたら、病気を疑ってもいいかもしれない、ないと思います。
なるほど。それじゃあ、耳の場合もそうですね。
そうですね。あとは、ま、手足に関しても、うん、まあ、そういうことが言える、まあ、そうですね、言えるかなと思います。
はい。まあ、痺れとか違和感っていうのはね、やっぱりなんか、ちょっと調子悪いなというところで、気がつきやすいんですけど、
はい、
結構目がね、ちょっと見えにくくなるとかっていうのは、もう年のせいにしちゃう部分があるので、うん。そして、まあ、そのような時に、実際、こう、病院に行ってもらうということになると思うんですけれども、
はい、
そこでの検査というのは
脳の一般的な検査は、やはり画像検査になりますので、CT、あるいは MRI といった、画像検査をまずは行うことになると思います。
うん。はい。で、そこで、まあ、見つかることがあるということなんですね。
はい。
はい。で、そこから見つかったときに、まあ、その大きさだったり、場所だったりにもよるかとは思うんですけれども、
はい、
まあ、小さいうちはまだ、その、耳が聞こえにくい、目が見えにくくなる、手足のしびれぐらいの症状なんですが、それがどんどん大きくなっていったらどういうふうな感じになりますか？
あ、
症状としては。
そうですね。
はい、
だんだん大きくなっていったときは、
はい、
頭というのは頭蓋骨に囲まれて、まあ、容積は一定ですので、そこに新しい物質が出てくると、
うん、
まあ、やっぱり中の圧が上がってくるので、
はい、
まあ、頭蓋内圧亢進と、まあ、言うんですけども、
はい、
そのような時はですね、頭痛、
うん、
で、頭痛にですね、吐き気とか、
はい、
あと実際嘔吐したりといった症状が伴う、まあ、こういうことがありますので、
うん、
まあ、そのような時は特に病院に行く必要があるのかなと思います。
さらにということですね、
はい、
でも先生、でも、もうそこのまず最初にその症状で最初のね、手足のしびれとかっていう症状で、ちょっとじゃあ CT 撮ってみましょうってなった時に実際見つかって、
はい、
でその小さいうち、あ、先生、そのね、この小さいうちの治療の仕方とかっていうのは、
小さいうちはですね、
はい、
まあ、なので、場所にもよるということにはなるんですけども、
はい、
基本的には症状を出しているかどうか、
はい、
ということが、まあ、一つポイントになると思います。
うん、
というのも、最近は脳ドックなどで、まあ、ちっちゃいのが見つかったりすることはあるんですけども、うん、最初に申し上げました通り、まあ、見え方、典型的なものだと、まあ、髄膜腫っていうのはある程度判断できるので、その場合は大きくなっていったとしても、まあ、数ヶ月とか、あと年単位っていうことになりますので、まあ、年齢とか、まあ、そういうのも考慮して、小さい時はまあ経過観察、
うん、普通
に何もしないでそのまま見るというパターンも、はい、まあ、考えられることになると思います。
なるほど。すぐに、その別に症状がない状態で見つかった場合は、まあ、
はい、
その小さい状態の時には、
はい、
今おっしゃったように、まあ、様子を見るというような形ですかね。
そうですね、
うん、
それで将来もあんまり困ったことにならない可能性があるんだったら、まあ、それが最もいいだろうというふうに、
もう何もしなく
そうです、ね、
方が、
はい、
まあ、薬もそうだし手術にならない方が体の負担も少ないということで、
そうですね、
まあ、何も触らずにいた方がいいということは、
はい、
ですね、
はい、
はい、で実際に、まあ、治療するかどうかはそういうふうな形で判断していくとは思うんですが、まあ、やっぱりでもこう症状が出た場合は何かしらの治療をしていかないといけないわけですよね。
そうですね、
うん、
その場合はですね、
はい、
まあ、治療の基本はですね、やはり手術によって、まあ、腫瘍を取り除くと、まあ、それが一番シンプルで、
はい、
効果もあるということになりますね。
はい、
あとは病理組織診断といって、まあ、画像検査でですね、
はい、うん、
ある程度病名とかはまあ推測することはまあ可能なんですけども、まあ、実際に取った標本を病理組織学的にきちんと評価して、
はい、
うん、確実な診断を下すことによって、例えばそのまま手術終わった後にていいのかとか、あとは追加で放射線なり、
うん、
あるいは薬の治療の適用になりそうかどうかとか、まあ、そういうのが判断できますので、
はい、
まあ、手術によるメリットというのは、まあ、即時的な効果が得られるということと、 まあ、診療方針を具体的に患者さんに説明できるということがあります。
うん、はい。まあ、そうやって、手術という形をとって、まあ、治療をしていく、進めていくという形になるわけですね。
はい。
はい、で、まあ、そこで、まあ、完治という形にはなるわけですよね、先生。
まあ、それこそ、その取ったものを、
はい。
の組織診断結果と、まあ、はい、あとはどれぐらい取り切れたか、
うん、
ということになりますね。うん、なので、まあ、手術が終わった後に、まあ、そのまま治、まあ、良くなったということで、
うん、
経過を見るっていう。
はい。
まあ、それが、まあ、一番いいコースなのかなと思います。
うん。はい。先生、なんかこの手術の仕方っていうのが、この資料の中で、ご説明されてますけれども。
ね、はい。
はい。
まあ、手術はですね、どうしても全身麻酔をかけて、実際に皮膚から、頭蓋骨から、うん、まあ、場合によっては脳に、ちょっと寄せる、リトラクトしたり、まあ、することがあるんですけど。
先生、リトラクトっていうのは寄せるっていう意味ですね。
寄せるという意味ですね。
はい、わかりました。はい。
まあ、言いたいのはですね、
はい、
そういう過程で、まあ、出血があったりとか、うん、まあ、体にはやっぱり負担がかかるわけですので、うん、まあ、できるだけ安全に、そういう工夫を、うん、まあ、行って、現在は手術の、がなされているということですね。
うんうん、先生、脳ですからね。
はい。
この、頭蓋骨、なんでしょうね。手術しづらいんじゃないですか？どの部分にしても。どうなんでしょう？ま
あ、そうですね。ただ、簡単に考えると、まあ、手前の方というか、まあ、外側の方が、
はい、
到達しやすいかったりするので、はい、
ま
あ、そこは、まあ、比較的、まあ、優しい場所ということになりますね。うん、ただ、頭蓋底といってですね、
はい、
脳が乗っかっているの下の方、
はい、
脳の台になるような骨があるんですけど、ああいったところにも、例えば髄膜腫とかできることがあるんですけども、はい、まあ、そういう時はですね、まあ、難易度的にはやっぱりちょっと、高くなるということにはなります。
そういうことなんですね。まあ、でも、手術ができないわけではないわけですから、そこも、困難な場所でも、まあ、手術をした後に、
はい、
先ほど言ったように、病理的な検査をして、
はい、
まあ、薬でまた治療していくというやり方もしていくということですね。
はい。
はい、そして、あと2つありますね、先生。
はい。
はい、下垂体。
下垂体の方ですね。
はい。
ですね。下垂体腺腫というのはですね、まあ、その名が示す通り、下垂体というところから、まあ、出てくる、良性腫瘍になります。
先生、下垂体はどこですか？
はい、下垂体というのはですね、
はい、
脳の下にぶら下がっているですね、1センチぐらいの器官で、はい、まあ、ホルモンという体の調子を整えたりするのに必要な、
はい、
化学情報伝達物質を、まあ、血液の中に分泌するという、まあ、そういう役割を持っています。
はい。もう、かなり、優しく言ったんでしょうけども、先生、多分私はちょっと難しいと思いましたけれども、はい、
はい、
そういう、働きをする場所なんですね。
そうですね、はい、はい、大事なところということになります。
そうですね、
はい。はい、
で、そこが、
そうですね、そこに、
うん、
病気、細胞が、増えていって塊を作ってしまうという、まあ、そういう病気を起こすことがあるということになります。
はい。で、この時の、
はい、
まあ、症状というのは？
あ、症状はですね、
はい、
基本的には下垂体というところの、まあ、上にですね、
はい、
視神経という、視覚、要するに、見えたものを、感知する、神経が、
はい、
ありますので、
見えたものを感知する、目から見たものを感知する場所。
そうそうそうそうですね、はい、はい、まあ、そのルートが通ってますので、
はい、
そういうのが塊で押されてしまうと、
うん、
まあ、その機能が低下してしまうということになるので、
はい、
まあ、典型的にはですね、まあ、視野の外側、見てるときにですね、外側、
はい、
耳の側がで半分がですね、見えにくくなるっていう症状から始まって、
はい、
で視力自体も、低下してくると、うん。
先生、これはいきなりですか？いきなり外側半分が見えなくなる？
基本的にはですね、はい、徐々にということになりますね。
徐々に。
だんだん大きくなってくるに従って、うん、だんだん症状が出てくるということになります。
うん、じゃあ、なんか、 まあ、最初のちょっと視力的な部分から、
はい、
なんか外側になんかちょっと影が見えてるなみたいなところから半分見えなくなるような状況ですか？
そうですね。ただですね、はい、実際見えてないんですけども、
はい、
本人は自覚がなかなか徐々になので分かんなくいくことも結構あるみたいで、そういう時はですね、やっぱりあの歩いてる時に、
はい、
よくあの壁にぶつかるとか、
ああ
要するに外側が見えないので、
はい、
自分は見えてるつもりなんだけど、まあ、そういうのが、
ね、実際障害物があってそこにぶつかってしまう。
そうですね。普通の人以上にはちょっと見えてないので、そういうのが起こったりするっていうので気づいたりすることもあるみたいです。
なるほど。
はい。
はい。そして、まあそういう時にはまずはまあもちろん病院に行って、
そうですね。診察して、
はい。
やっぱりちょっと外側見えにくそうだなと思った時は、あのおそらく画像検査とかしてくれると思いますので、
はい、
まあそうしますと、その先ほど言った下垂体というのがある脳の下の部分に、うん、あの本来ない大きな塊が見えたりすると、うん、まあそれであの分かるということになります。
うん、はい、それでまあ診断がついたところで治療の方法は？
治療はですね、
はい、
先ほど言った髄膜腫とかとはちょっと違いまして、
はい、
ちょうど脳の下のプラスあるあの下垂体のあるところはですね、あの鼻の穴の奥の方に、
はい、
あの位置してますので、うん、最近はですね、あの神経内視鏡という、まあうん、あの内視鏡をですね、あの鼻の穴のもともとあるところから入れていって、
はいはい、
まあ、その病気のある場所に到達して、
うん、
手術を行うということが可能になります。
あのどこかを切り開いてというわけではなくて、ここから入れていくことで、
そうですね、本来空いているところから行く、はい、ということになりますね。ただ、はい、まあ、実際にはですね、あの骨とか、はい、まあ、そういうのを削っていかないといけないんですけども、
はい、
まあ、見た目はですね、はい、例えば手術が終わった後も、はい、何も変わらないということになりますね。
はい、なるほど。先生、これはでもまたそういうふうに見つかった時にすぐ手術した方がいいとかっていう時と、
はい、
手術はそんなに慌てないでいいっていう時とかっていう、その段階ってありますか？
あ、基本的には、はい、先ほどと同じことで、
はい、
まあ、症状があってですね、
うん、
見つかった時というのは、まあ、ある程度の大きさを示していて、手術適応があるというふうに考えられます。
はい、
ただ、まあ、その症状の程度も、まあ、ごくわずかで、まあ、あとは、まあ、年齢とかもいろんな要素を勘案して、まあ、手術するかどうかというのは判断しますね。だから、状況によっては、
はい、
まあ、1期間を置いて、例えば3ヶ月後とか、うん、まあ、半年後とか、見てみて、
はい、
まあ、大きくなっていくかどうかっていうのを見てみることもあります。うん、要するに、大きくなっていく様子が見られた場合は、うん、相場も症状もどんどん悪くなっていくことが予想されるということになってしまいますので、
はい、
その時はまあ手術を決断するとか、そういうこともあります。
で、先生、じゃあたまたま見つかった時っていうのは、まあ、小さい状況で経過を見るということなんですけれども、
はい、
その経過を見ている間の治療というのはないんですか？はい、例えば薬で小さくするとか、手術以外の方法の治療法というのは。
基本的にはですね、下垂体腺腫、
はい
の場合は、
はい、
まあ、先ほどホルモンという言葉を、使いましたけども、
はい、
多くはですね、ホルモンを出さないタイプのもので、
うん、
そういった時はですね、薬でちっちゃくするとかっていうのは、基本的にはできないと思ってもらっていいと思います。
はい、
ただ一部ですね、はい、またちょっと専門的な言葉になりますけど、
はい、
例えばプロラクチンというですね、
はい、
ホルモン、分娩時にですね、乳汁を、まあ、女性に多いんですけど、はい、分娩時に乳汁を分泌させる、ホルモンを出すタイプのものが、
はい、
であった場合は、
はい、
お薬でですね、病気をちっちゃくすることができますので、
うん、
もしそういう時はですね、お薬が第一選択になることがあります。うん、あとは、成長ホルモンという、ホルモンを出すタイプの下垂体腺腫もあるんですけども、そのような時も、はい、まあ、お薬を使ってですね、小さくすることができる ますので、
うん、
まあ、二つともですね、まあ、薬を使い続けるということになるので、
はい、
すごく全く完治するというわけにではないんですけども、
うん、
まあ、そういう幸いですね、お薬で効果を示すタイプの種類の活性体選手もありますので、そういう時は使えるということになります。う
ん、はい。
はい。
そういうことですね。はい。先生、その成長ホルモンでのタイプというものは、発症すると見た目にも変わってくるという。
は
い、
そうですね。はい、成人発症しました場合はですね、手足が大きくなったり、あと、顎とか額、唇とか舌ですね、舌が肥大しまして、
はいはい、
顔の見た目がですね、明らかに変化します。まあ、ゴツゴツしてきます。うん、で、あとはですね、見た目が変化するものに、副腎皮質刺激ホルモン産生下垂体選手というのがあるんですけども、
はい、
まあ、それもですね、発症したときは、顔がですね、満月のように丸くなったり、あと、体の中心がですね、すごく太ってきたりとか、そういう見た目の変化をきたす場合も、まあ、あるということです。
そういうことなんですね。はい。そしてもう一つ先生ありますね。神経消腫。
はい。
はい。についてお願いします。
神経消腫というのは、まあ、脳の神経を包む鞘である神経鞘というところから出てくる良性腫瘍です。まあ、多くはですね、聴覚を司る聴神経の神経鞘から出現する聴神経消腫と言われているものになります。症状はですね、その名が示す通り、聴力、要するに聞こえにくくなったりとか、あと耳鳴りですね。
はい、
他にめまいとか、ふらつきも、まあ、発症の時には多い症状です。
はい、
そういった時に検査を行いますと、まあ、病気が見つかることがありまして、うん、まあ、大きさについてなんですけども、まあ、腫瘍は内耳道というですね、神経が通っている道に、限局するちっちゃいものからですね、生命中枢である脳幹という、脳の幹にあたる部分や、体幹のバランスを司っている小脳と、まあ、そういう大事なところを圧迫する大きなものまで、まあ、様々あることになります。
うん、はい。まあ、その様々、大きさによって、またその症状によって、年齢によって、先ほども話してましたけれども、
はいはい、
診察方針は変わっていくわけですね。
そうですね。はい、まあ、それらをまあ考慮してですね、うん、まあ、基本はですね、やはり手術で取り除くということになります。
はい。
で、まあ、手術はですね、神経モニタリングという工夫を行いまして、まあ、手術中にですね、脳神経や脳幹の状態を把握しながら、安全に摘出できるように、まあ、配慮して行われます。で、まあ、今、手術のお話をしたんですけども、他にもですね、頭を切らないで行えるガンマナイフなどの放射線治療が、まあ、選択されることもあります。
うん、ガンマナイフ。
はい。
うん、
まあ、その場合はですね、病気が消えるというわけではないんですけども、やはり高齢者とか、あとは手術の危険性が高い患者さんなどに、適用になることがあります。で、まあ、そうですね、あとは、ま、薬で治ればとかってよく、患者さんに言われたりすることもあるんですけども、
はい、
まあ、補助的なものにとどまりまして、まあ、それで治るといったものは、残念ながらありません。
うん。やっぱり、基本は手術で取り除くということなんですね。
そうですね。
はい。
あとはですね、他にですね、今、聴神経消腫の話をしたんですけども、うん、他にも脳神経というのはいくつかありまして、それらのどれからでも、神経消腫というのは出るんですけど、まあ、三叉神経消腫、あとは顔面神経消腫、あとはですね、迷走、舌咽、副神経消腫というのも、まあ、一応可能性としてはあることになりますね。
先生、それはどういったものですか？
まあ、それぞれですね、神経は、司っている機能がありますので、
はい、
例えば、三叉神経消腫ですと、まあ、顔面の感覚を支配してますので、
はい、
表情ですね、
うん、こわばったりする
のか。そうですね、
はい、
あるいは、痺れとか、痛みをちょっと伴うようになったりとか、
はい、
あとは、まあ、顔面のですね、表情を作る。
うん、
顔面神経というのが、使用化しますと、
はい、
顔面神経の、要するに、麻痺の症状とか、
うん、
まあそういったのが出てきたりします。
はい、
で、それぞれまた、先ほど言った神経から出てきますと、
うん、
まあ舌を動かしたりとか、まあそういうのが困難になってきたりすることがありますので、まあ総じてですね、まあ顔面の痺れとか痛み、あとはちょっと痙攣があったりとか、 あとは、表情が作れないので、見た目が能面のようになっているとか、はい、あと飲み込みにくいとか、
はい、
声がかすれるといった、まあそういった症状が出ることになると思います。
はい。先生、この顔の症状っていうのはもう本人よりも、周りの方たちが気づいていくようなものですね、きっと。
そうですね。ね、そのような場合も多くあると思います。
はい。はい、まあ、今3種類の良性、脳腫瘍、ね、話を聞いていきましたけれども、
はい、
最終的にまとめて言うと、はい、
まとめて言うとですね、まあ、結局頭痛があるときはもちろん、まあ、手足の動きや感覚がおかしいとき、
はい、
あとは見えにくいとか聞こえにくい、喋りにくいとか、あとはめまいやふらつきを自覚すると。あとはまあ、他人の人とか、あるいは自覚してもいいと思うんですけど、顔の形が全然違うとか、あとは、出産と関係ない無月経とか、乳汁分泌などがあるときは、まあ、その時はですね、治療が必要な良性の脳腫瘍の可能性ありますので、一度は、近くのクリニックや病院で、まあ、頭の検査をしてもらうのがいいんじゃないかなと思います。
はい。今日もあっという間のお時間でしたけれども、また先生またいらしてくださったら、また詳しくお話しいただけるかと思いますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、
本日は、琉球大学医学部附属病院、脳神経外科の岡間洋平先生をお迎えして、良性脳腫瘍についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782、郵便番号、901-2214、宜野湾市がねこ、2-36-12。また、ホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。